レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。2023年1月7日配信、シャープ136です。
はい、
皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。
お世話になりました。
聞いてくれる皆さんがいて、メッセージとかね、反応してくださる皆さんがいて、いろいろな番組さんと交流させていただいたおかげで、楽しく1年間続けることができました。
はい、
本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうこういう挨拶に慣れてなさすぎて、もうタジタジの神々だよ。
あれよね、そうね、何、新年というか仕事、初仕事の時にさ、いちいちいちいちって言っちゃいけないんでしょうけど、言うじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、どうなのかわからない、いろんな職場があるのでね、でうちは基本的に結構律儀なタイプなんで、私もいろんなところ回るんですよ。そのデスク
挨拶回りってやつ、
全部署っていうか、自分のそのオフィス、一通り自分から足を運んで、本年もよろしくお願いしますって言って言うと、みんな仕事してた人も立って、よろしくお願いしますっていうのをやるんですけど、で、全体でも朝の朝礼で、一番偉い人が話して、みんなで本年もよろしくお願いしますみたいにやるんですけど、ね、なんかそれもちょっと苦手でさ、でうっかりね、挨拶し忘れちゃう人とかがいた時にさ、ちょっと気まずいのよね。
そうね、
あみたいな、夕方ぐらいになって、みたいな。
そういえば挨拶してませんでしたっけ、みたいな。
そういう時にね、なんかこう、
なんかそういう決まったことをやるのがなんか恥ずかしいんだよね。なんか うまく言えないというか、だからその年末の時もさ、1年間ありがとうございましたみたいな、良いお年をみたいなさ、のも言えなくて、なんか言おうとするけど全部先に言われちゃって、ああはいはい、ありがとうございます、はい、あ、良いお年をみたいな、お別れの仕方になってしまうというか、あ、全部言われちゃったみたいな、
ね、自分から言いましょうみたいなあるもんね。
難しいよね、その言われたことをさ、そのまま挨拶し返すっていうのもなんか違うじゃん。
でもその優秀な方ってやっぱり自分から行くし、その返答もオウム返しじゃなくて、ちゃんとそこにプラスして返せるよね、優秀な方って。
なるほどね、やっぱ自分から言わなきゃダメなんだな。
基本はね、
コンビニで買い物した時にさ、自分からありがとうございますっていうのは言うようにしてるんですよ。
はいはい。
コンビニに限らず買い物する時、一時期悩んでさ、ありがとうございますって言われることに対して、こっちもありがとうございますっていうの、なんか心地が良くないというか違和感あるなと思って、でもこの買い物する日常の中のありがとうございますを言うようにしていきたいな、どうしようかなと思って、でそうだ、自分が先に言えばいいんだということに気づいてやるようにしてるんですけど、それですね、つまり新年とか年末とか何かちょっとしたタイミングでも、
結構自発的だったらね、形式って思っちゃうとタイミング分かんなくなるけど、それこそコンビニなんか、私手渡された時に言いますよ。
もうそう、
後とか先とか分かんないけど、だからその渡されて、ありがとうっていう意味で言うようにしてます。
だからありがとうございますって言ってこう渡されない？
どうなんでしょうね。
そこのタイミングが難しいから、我先にとありがとうというようにしてますね。
そうね、あと電話も難しいよね。
電話
今日とかも電話するたびにさ、明けましておめでとうございます
みたいな。なるほどね。
どうも本年もよろしくお願いいたします、と思ったら、そんなの言わずに始まっちゃう人もいるし、みたいな。
確かにね、
程度が分かんないなと思いながら電話いろいろしてましたけど、
あるね、こう言うべきか言わざるべきかみたいなね。
そうあるよね、 面白いなと思います。
そうですね、
はい
はい、そんな新年のご挨拶ね、2023年初のレクリエーションポートの配信という気分なんですけど、うん、
はい、
実は初じゃないと。
そうですね、
今回のね、シャープ136と前回の135の間には番外編なるものが存在するわけなんですね。
レクリ初の番外編、
うん、初じゃないんじゃない、その昔にさ、お一人様配信とか、
う
ん、
でもシャープついてるでしょ。
嘘、
カウントしてるでしょ。
あ、そうか、
うん、だって初めてだよ今回そのさ、
うん、
あのエピソード数、
うんうんうん、まあそうね、
どうするかみたいな、
確かに問題になりましたね、うん、我々の中で。
そう、初の出来事ですよ。
あ、そうか、
うん、
どうですかね、お聞きいただいてますか、お聞きくださいましたか、ね、
全員聞かなきゃいけないもんじゃないでしょ。
そう、そこが非常にさ、こう、うん、不安だったんですよ、うん、そのレクリー聞いてくれてる人でもさ、
うん、
映画見てなかったら聞けないわけじゃん、うん、ネタバレありって言ってるから、
うん、
だからどれぐらいの人が聞いてくれるのかな、逆にそのスラムダンク、
うん、
いいなと思って、あ、なんかやってるなって、普段レクリー知らない人がさ、
うん、
これを聞いた時に一応レクリーじゃん、
うん、
だからどう受け取られるんだろうなとか、うん、その誰が聞くんだろうなみたいな、うん、聞いてくれんのかな、こんなめちゃくちゃに長くなってしまった
すごい長さでしたからね、
ものみたいな。
まあね、レクリー聞いてるからってさ、うん、映画見てるとは限らないんじゃない、映画の習慣ない人もいらっしゃるからさ。
そうそう、
まあでもそのいい感想もね、
うん、
いただいてますからね、武藤さんとしては万歳なんじゃないですか。そうなんです
よ、いや本当めちゃくちゃ不安だったんですよ、うん、あ、もうなんかもう、わ、喋ってる時もね、うん、もう難しいな、どうしたらいいんだみたいな、
うん、
助けてまっちゃんみたいな、うん、浜ちゃんどうしたらいいんだみたいな、うん、トーク難しいよみたいな
そ
う、こんな時まっちゃんだったらどうすんだみたいな、
うん、
のとか悩みましたしね、うん、お酒も飲んで鼻声にもなってね、
うん、
なんかだるだるしてきたりとかね、うん、難しいぜこれはっていうのをねすごく感じましたよ。
あ、そうですか。
そうなんですけどね、
うん、
聞いてくれる人が意外にもいてくれて助かり、
意外にも
いてくれて、いや助かりまして、本当にね、うん、感想、気持ちがすごく救われましたよ。
そうですね、うん、ツイッターの方でコメントが来てましてね、
うん、はい、
以前からお世話になってます斉藤さんという方なんですけれども、はい、この方資生堂の、
うん、
はい、美のひらめきと出会う場所という、うん、ポッドキャストをされている方なんですね、はい、でウィークエンドで出会って、うん、そこからちょこちょこ SNS で交流させてもらってますけど、うん、その方がね、レクリの引用リツイートをしてくれて、
はいはいはい、
コメントをくれました、
うん、
もうそのまま読みますね。
お願いします、
はい、先日一緒にザ・ファースト・スラムダンクを見た息子かっこ 12歳、うん、でいいんだよねこれね、うん、背番号とかじゃないよね違うよね
それめっちゃ面白い ね、
いいね、
背番号かっこ12番の息子
違うよねこれね、
面白いな、
今見てドキッとしちゃったけど
さ、はいはい、
と、帰省先から戻る車内で聞かせていただきました、かっこ息子は聞いていたかどうかは不明って書いてある、うん、なんかゲームしてたんかなここまでの深い洞察でこの映画を見た人いるんだろうかという、いるんだろうかという驚愕の解説、すでに映画見た人は絶対に要チェック、ファンだから見落としている点確かに多数ありそうだそうですよね。
いや
ね、これね、
幸せです私は、ね、こんな風に言っていただけてね、
本当よね、武藤さんもちゃんとリプライでね、
はい、
反応してますね、
はい、しました、はい、本当にもうあの絵文字のあの顔ですよ私は
どんなこの
泣き笑いみたいな
感動
感激っていう
感激泣きみたいなやつね、うん、
いや良かった本当に、
ね、
まあ、狙い通りですかね、うん、その帰省するタイミングの、
そうですね、
車とか長い旅とかね、
2時間弱長丁場を聞ける、はい、なかなかね普段の生活でこの時間を取るって相当ですからね、
うん、そうなんですよね、
うん、ということでね非常に嬉しいですよ。
いや本当に良かった、
うん、
いや本当に嬉しい、
そう、ね、
良かったですよ、うん、本当に
そう、まあね、端的にね話すことは、ね、
うん、
やろうと思ったらできるんでしょうけど、
うん、
まあ、武藤さんならではのね、うん、こう深みがありますよ。
いや、端的に話したかった本当は。
そうなの？
話そうと努力したけど、うんうん、ちょっと今の持てる技術の限界でした、あれが。
あ、そう、
うん、もう どうにも手に負えない感じでしたね。だからその力の差というか壁を感じましたよ、
うん、
まあダメかみたいな。
まあでもこういう番外編ね、
うん、
いい映画とか他のまあ映画に限らず、
うん、
作品があれば、
うん、
こうやってやってったら、ね、どんどんそういうスキルも上がる ね、
そうですね、
うん、
上げていきたいです。
上げていきたいね、
うんうん、これ配信終わってからさ、うん、本屋さんで買ったんですよ、
はい、
ザ・ファースト・スラムダンクのさ、
はい、
設定資料集、 あのリソースってやつ
本屋さんにね、はい、並んでますね。
いやー、これもすごいですよ。これはすごいものですよ。
パンフレットも買ってたでしょ。
パンフレットも買いました、
うん、
いやその
すごいね。
すごいよね、あのインタビューももちろんロングインタビューも載ってるし、はい、コンテとか、うん、そのどこを井上先生が手直ししたみたいな、どの作業に手入れてますこのカットはみたいなのが全部載っててね、はあすごいなとか、このカットはこういう意味なんでこうしてくださいみたいなのとかも載っててね、
なんでしょうね、監督としてさ、やってることは当たり前のことなのにさ、何か感動があるっていうのは、なんだろう、やっぱその丁寧さとかよりなんでしょうね、自分が作ってるっていう感覚なのかね。
なんかね、そこの葛藤もインタビューにめちゃくちゃ書かれてるんですよね。もうそれとにかく辛いみたいなことが直感でやってきたことを、まあね、その他のスタッフに言語化して伝えるという作業が本当にストレスみたいな、はいはい、でもそれをやんなきゃいけないみたいなのが書かれててね。
極端に言えばさ、絵描ける人がさ、横にいる全然知らない人がさ、筆持ってさ、
うんうん、そうそうそう、
まず丸を書いてくださいみたいなさ、
なんかその自分が書いたのと違う顔のが返ってくるみたいなキャラクター、それがすごくなんかね傷つくみたいな自分がっていうのとか書いてあったりとかね。
そうだよね、まだあれなんだろうね、当時のそのテレビアニメ版だったらもうある程度こう離れちゃってるっていう、
うん、そう ね
線引きというか割り切りができたんでしょうね、
うん、
そうじゃないっていうのが今回だから、
そうね、
うん、自分の名前がね監督として載ってる以上、
ザ・ファースト・スラムダンク楽しんだ方は、
うん、
ぜひこのリソースの方も買っていただくといいと思いますよ。
そう、
はい、これはあの損しないものになってるんで、ぜひお手元に、
うん、宣伝して、
宣伝してます、はい、はい、あの井上先生聞いてくれるかな。
ね、聞いてくれたら嬉しいですね。
いやどうなの、でも自分がやったことをあれこれさ、うん、人にこういう意味じゃないかみたいな解説されるのってちょっと嫌な感じしない？
まあでももうだって今までそうなってきたから。
まあそうだよね、
うん、今更だよ。
そうね、
うん、
ぜひあの聞いていただけたら あの幸いです、光栄です。という感じなんでね、あの、はい、気になる人はね、あの、うん、ぜひ配信も聞いていただけたらなと思います、
はい、
くれぐれもあのネタバレあるんで、
うん、
注意して聞いていただければなと思います。
はい、
ふぅというちょっとドキドキした、だから僕、うん、お正月でしたよ。
あ、そう、
普段とは違った、どう受け取られるかなみたいな、届くかな、
う
ん、みたいなのがありましたけどね。お正月はね、どうでした、お正月。
正月と、そうですね、いつも割と大掃除をするんですけれど、
うん、
あの張り切ってこう何掃除グッズを買ったりとかするんだけど、今回は何でしょうね、いつもの週末ぐらいの感じで年を越してしまいました、
うん、あ、そうですか、
いつも通り、
うん、
って感じかな。すごい、ね、だからのんびりしてました。
おお、
はい、
それもいいじゃないですか。
そうね、
あ、
うん、武藤さんどうでした？
なんかいろいろとね、うん、気づかされましたよ、
うん、
あのお餅のニュースあるじゃないですか、この時期、
うん、
喉に詰まらせちゃったりとか、そうそうそうそう、うん、なんとなくね救急車の音が周りで多いような気がするな、うん、みたいなのとか、うんうん、 あるじゃないですか、
はい、
でそれってなんかあ大変だなと思いつつどっか人事なんですよね、
うん、うーんあそう、
うん、自分はそんな持ち喉に詰まらせないだろうみたいなのがあるんですよ、
はい
まあ、気をつけなきゃねとか言いつつね、
うんうん、
であの母親と話して母親がなんか硬いせんべいかなんか食べて前歯が折れちゃったみたいな話して、
うんうんうん、
ああそうもうなんか気をつけなきゃね栄養を取らなきゃねみたいな話してそうなんかもう年だねなんて話して、うんうん、してるんだけど、うん、どっか人事なんですよね
まあね折れたの自分じゃないからね
そうそうそう、うん、まだそんな折れないだろ自分はみたいな、うん、思ってたんですけど、うん、あのポップコーン食べたら奥歯欠けちゃったんですよね
あら
そうそう
やっちゃいましたね
ねえ、
うん、
あの手作りポップコーンですよ
前もなんかね
そうそうそう種買って自分でフライパンっていうか鍋でパンパン作って ね、
うん、
むしゃむしゃって食べたらね、うん、気づいたらあれなんか
あら
なんか尖ってる歯がみたいな
えそれじゃあその時じゃなくて、
うん、
後々気がついたってこと
そうなんですよ
あらそうですか
その時気づきたかったよね
まあ気づいたとこでだけど、
まあ、そうなんだけどあれなんかザラザラしてるみたいな、うん、
どれくらい
うん
触んなくていいけど
いやその下でいや結構なんかその、うん、最初なんか挟まって、
うん、
なんかその殻がね、
うん、
なんか尖ってんのかなと思ってこう下で触ったけど、うん、あれなんかそうじゃないなみたいな、うん、あれこれ自分の歯なんじゃねみたいな欠けてんじゃん、うん、みたいな感じですよ、
どうすんのそれ欠けちゃったやつ
どうしよう
埋めるの
埋めるんじゃない
埋めるっていうかお奥歯
おあのね奥歯ですよ上の左上の奥歯です
そのってことはさ大きい歯じゃんそれの何角がってこと
うんそうそうほっぺにその面してる方が、
うん、どうやるんだろう
なんか肩取って入れんじゃないなんか練り消しみたいな
パテみたい
なそうそうそうそうそうだと思うよ最初その詰め物がさ取れちゃったのかなと思って、
うんうんうんうん、
でもなんかそうじゃなさそうあの、うん、鏡で一生懸命見ようとしたのよ、
うん、
でも見えなくてさ一番奥の歯だからさ、うんうん、でなんか口にスマホのカメラ突っ込んでさ、うん、あの写真撮って確認しようとしたけど、
うん、
見れなくてさその箇所が、
うん、
下で触っている感覚しかないんだけど、うん、まあちょっと端が欠けちゃったのかなザラザラして
あら
気になっちゃうよね痛くはないけど、うん、なんか気になってこう普段やらないような動きをほっぺでこう触っちゃうみたいなのを
すると、
そうそう傷ついちゃったりして後々良くないから、
うん、
ちょっと歯医者さん行かなきゃなみたいなパテで埋めてもらわなきゃなみたいなだってヤスリで丸くするわけいかないじゃん歯かけたからってそのかけた部分をさ
なるほどねそれもね
なくしちゃうの良くないから埋めてもらわなきゃなみたいなそっくりかぶ
せちゃうしかない、ね、
そうそうかぶせるほどは取れてないのかなわかんないけど不安です
よかったね救急車に運ばれなくて
そうねかけらないから飲み込んだんだろうね
あそう
そうそうそう多分
で
もよかったなその逆にさその、
うん、
逆にでもないけど下の奥歯がさ、うん、親知らずあるんですよまだ
あ
でこれ抜かなきゃねっていう話をしてて、
は
い、だからついでにちょっと見てもらういい機会なのかなとか思いつつ、う
ん、告げかもしれません、
うんうん、そういう風に受け取ろうと思ってます
そう、ね、
なんで皆さんね、まあ、自分は大丈夫だろうみたいな、
うん、
大変だねみたいな思ってるけど、
うん
結構あり得るんですよ
そうね
そうなんですよ
ありますよ私もあの、
はいはい、
イカを詰まらせたことありました
イカ
子供の
子
あのイカそうめん
あそっちね、
うん、詰まらせたことありますね、
はいはい、僕スルメイカありますよ、噛まずに飲んじゃって、
うん、
なんかそのギリギリ指で触れないところに引っかかってるみたいな
そう
なとかね飲み込むこともできないし取り出すこともできないみたいな、
ね、タイの骨とかね
うわ
ね
そうだよねだってタイあるもんねお正月とか
そうだよ
タイはやばいよね
まあね皆さんよく噛んで
そうです
召し上がってください
基本に立ち返ってね
基本に立ち返って
よく噛んで
そうだね
飲み込むっていう、うん、
無理して詰め込まない、
そうそう、頬張んないよ、ちょっとずつね、ちょっとずつ一口ずつ、
あとぜひ高齢の方とかね、一緒に住んでる方はね、うん、もぐもぐしてる時にね、美味しいって言っちゃダメですよ。
あ、
ごっくんしてからどうって聞いてください。
それちょっとやっちゃうね、はい、意識しないで。
これ結構真面目な
話、そうだよね、
リハビリの方もよく言いますけれど、
そうなんだよね、
ダメなんですよ、はい、
確かに
話しかけて、まあ別にお年寄りじゃなくても、
いや確かにそうそうそうですよ、
あんまりね、聞きたいのは分かるのよ、自分が作った手料理とかさ、うんうん、ね、でもその人がね最初もぐもぐもぐって食べてたら、それを見守ってから、
いやそうだよね、
どう私の手料理って、
これハッとしたわ、
う
ん、今、
あ、そう、
いやだってさ、うん、我々やってる時パクもぐもぐ、あ、美味しいってまだこう飲み込む前に言ってるよね、う
ん、あ、よくリポーターさんとか
もそう、ね、テレビとかでもそうじゃん、
そうなのよ、
でさ、ね、一口食べてうんーみたいな、うん、美味しいみたいな、確かにそうだよね、
ごっくん押
してからだよね、うん、そうだわ、これ気をつけないと、自分でも、そう、
お行儀とかの話はまた別よ、
はあはあ、
ね、危ないから、演芸は、
そうね、そう、とっさに言われるとさ、うん、慌てて答えなきゃいけないと思うから、こう、うん、普段やらないようななんか動きになっちゃったりするしね、
そうそう、あるのよ、でさ、みんな親戚集まってガヤガヤしてさ、うん、みんなでわあお餅だなんて言ってさ、うん、おじいちゃんも張り切って食べちゃって、もう、うん、うまいなんてやってたら、なんかもうそのままね飲んじゃったりとかね、
そうだな、
そう、そういう時はもう一旦静かになろう、ね、一旦落ち着こう、
テイスティングタイム
で、これから餅を食べますと、
品評会ぐらいの感じにしたらいいかもね
そうだね、
これよりお餅の味わいタイムですっていう、
食べたらこうお箸を置いて、
うん、
いかがでしたか皆さんって言って。
結構なお手前ですみたいなね
そう考えるとね、茶道はむせりにくいのかもしれないよね一個一個丁寧だからね、
そうね、うん、いや、新しい気づきを得ました今、はい、ありがとうございます。
皆さんね、熱いの飲む時とかね、食べる時とかもね、
そうね、
はい、ぜひゆっくり食べましょう、
はい、
ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい、
はい、私が引きます、
お願いします。
はい、2023年初くじ引き、
うん、
大吉のです。
のは大吉
のは大吉、
はい、
はい、
そうですね、
おみくじ引いてないや、
あ、引いてないや、
うん、
結構自分のタイミングで行きますよ僕、
そうなんですよね、
初詣とか
いつでも引けるやと思っちゃう、
うん、だからそれこそ年末の前、
うん、
その28とかぐらいに、うん、神社行きましたよ、
うん、まあでも1年間ね、うん、お礼に
ちゃんと挨拶してないのに新年の今年もみたいな言えないなと思って先にちょっと一回挨拶済ませなきゃなみたいな気分で行ってきましたよ、
う
ん、
そうですか、
のですね、はい、じゃあこれにしようね、
はい、
小宮さん、
はい、
のっぺらぼう、
のっぺらぼう
って何ですか、
のっべらぼ
う、
うん、顔に、
うん、
鼻や目や口がなく、
うん、
のっぺりした、
うん、
お化け妖怪、
おお、なるほど、
以上、
お、以上、
うん、
もうこれで勝負だ、
うん、
はいはい、なるほどね、
のっぺらぼう、
読みます、
はい、
のっぺらぼう、
はい、
一面に滑らかでつかみどころがないこと、
うんうん、え、そっち、
そういうもの、
そういうもの、
はい、
妖怪じゃないの、
続きます、
はい、
また、
うん、
何の変化もないこと、
うん、
かっこ、
うん、
節目のないのっぺらぼうな暮らし、
あー、
とかっていうのが転じて、
はい、
二になります、丸に、
うん、
背が高く、
うん、
顔に、
うん、
目、
うん、
鼻口がないという、
うん、
化け物、
何センチぐらいなんですかね、背高いんだ、
時代の身長もあるからね、
背高いんだ、
高いよね。
なんか一般的なこう何日本人女性ぐらいのイメージなんですけど。
ああ、女性の感じなんだね。
違うかな、お着物着てる感じじゃないのかな。
確かになんか着物は、うん、でもこう誰でも当てはまる、なんか気づいたらみんなのっぺらぼうみたいなの作品でなんか
描写がね、
そうそうそう、
なんか悪いこうね、悪夢っていうか、
そうそう、
あるよね、
よしてくれよなーってこう振り向いた、あれお前もみたいな、みんなみたいな、そうそうそう、まあ イメージとしてはね、そういう顔のない、
のっぺら棒の棒がさ、
うん、
なんかもう人っぽいもんね。
そうね、坊やって感じの棒だもんね、
う
ん、
そうだよね。でも違うんだね、
うん、一面滑らかでつかみどころがないこと、そういうもの
ものなんだ。
また何の変化もないこと、これは知らなかった。
のっぺらぼうな海、うん、みたいな
海は変化あるじゃん、波で。
いや、なんかその波もない、波一つないみたいな。
それ怖いね、
のっぺらぼ
う、
わかんないな。普段動いてるんだろうね、きっとね。
何が？
いや、普段動的なものが、
うん、
なんかこう変化がなくなっちゃったみたいなものに対して、
あ、
なんか言いそうだけど違うかな。
なんかずっとその変化がないだろうね。
あー、ずー、うーん、そっか、
ずー、今年1年のっぺらぼうな年だったみたいな、
つるっとしてんね、
うん、っていうことなんでしょうね。
そっか、いやー使わないな。
うん、単純にほんと妖怪というか化け物の名前だけだと思ってた。
そうだよね、
うん、
そっかいや描写なわけだよね、つまりその妖怪については。
そうね、
あいつ顔がのっぺらぼうなんだよみたいなことだよね、
うん、そういうことだと思う。
すごいよね、顔があるのが当たり前でさ、ないことに対してのっぺらぼうって言えるのもすごいよね、
うん、のっぺりとしてるとかっていう表現あるもんね。
まあね、
そっからだよね多分。
のあ、のっぺらぼう、べらぼうみたいな、
そういうこと、
べらぼうにのっぺりみたい
な、のっぺりがべらぼうにすごい
そうそういう感じなんかね。
あ、なるほどね、
ちょっと江戸的な感じなんかね。そうだね、
ありうるんぜ、
あ、そう、
ありうるんぜ
あるかな、
ありそうな気がする。
気になるね、
面白い、
のっぺらぼう、
はい、
はい、
今年はちょっと波を起こしていきたい、個人的には。
そうだね、ウェーブをね。
そうですね、
反対の言葉あんのかね。
べらぼうは一緒でしょ、
うん、
なんだろう、のっぺりじゃなくて、
のっぺりじゃないんだよね、
ジグザグ棒トゲトゲ棒みたいな感じかな。
いや、まあのっぺらぼうにならないようにね。
そうですね、
行きましょう、
はい、
はい、
ということで、のから始まるのっぺらぼうでした。
ネックリエーションレポート。このコーナーは首のヘルニアになってしまった武藤さんが回復するまでの経過をユーモラスに報告するコーナーです。
はい
はい
はい、
2023年のネックリエーションレポート、
はい
はい、
いやー、ちょっとしたハラハラがありましたよ、う
ん、じゃあ年明けの話。
いや、年明けない話、
うん、どうぞ
あの年末にね、髪切りに行ったんですよ、はい、
うん、
ずっと切りたいと思ってて、もともと僕髪長いスタイルじゃないですか、
うん、
にしてもちょっと増えすぎで長すぎっていう
伸びたより増えたの要素なの、ね、
そう、密度もすごいみたいな、はい、で、あの行きたいなと思ってた時に、うんうん、ちょっと今月厳しいから来月行こうなんて思ってたら、
うんうん、
首やっちゃったわけですよ
そしたらそこだった
んだ、もう行けないじゃない、うんうん、座ってらんないしさ、
うん、
あの直後にもう椅子倒されて ね頭ゴシゴシって現れた日にはもう
歩けなくなって
る、もう助からないよねそしたら、
うん、そうね、
ぐらいの感じだから、もう切りたいけどもう我慢ですよ、
うんうん、
でまあ年末だし、まあ、だいぶね痛みとかも引いてきたから、うん、
映画も見れたし、ね、
そうそうそう、うん、いけるだろう、こ、うん、今の状態ならいけるだろうと思って、うんうん、で翌年に持ち越したくないしと思って、うん、なんとか予約取れて行ってきたんですよね、う
ん、お肉？
そうそうそう、うん、もうドキドキですよ、うん、でまずこう座ってね、こうオーダーこうしましょうみたいな話して、うん、でシャンプーをアシスタントの人がしてくれるわけですよね、うんうん、もうドキドキよね、うん、普段そんな体勢にならないじゃない、うん、椅子倒されてさ、なんか首なんかガジョンみたいなさ、うん、現れるところにセットされて、うん、でやっぱ上手いからさ、うん、それ丁寧にやってくれて、うん、OK 大丈夫 OK みたいな自分の中で一個ずつ確認しながらやっていくわけよ、
うんうん、自己申告はしてんの？
言ってない、
怖
い、言ってなんか変に言ってさ、気使わせてこうなんかおっかなびっくりになっちゃうのもなんか嫌じゃんと思って、
あそう、
でそのカットされてる時に、まあ、世間話の流れでね、うん、あその随分間空きましたねみたいな話になったから、うん、いや実は首がねみたいな話をして、うん、でまあ座る時もさ、なんかグデッとできないじゃん、うん、映画だったらさ隣人いない時はちょっとこう姿勢悪く見たりできるけど、うん、カットされる時はさもうちゃんと座ってないといけないから、うん、そこもドキドキしつつ、でもちょっとピリピリするかなみたいな、うん、でも姿勢自分が正せば OK みたいな感じで、うん、OK これも OK みたいな感じで、うん、進んでいくんだけどさ、うんうん、あのいつも髪の毛と一緒に僕鼻毛もブラジリアンワックスで綺麗に抜いてもらうんですよ、はいはい、で普段セルフでねケアもしますけど、うん、カッターでその鼻毛カットしたり、うん、まあでもキワとか綺麗にならないわけですよね、うん、やっぱり
痛いでしょ、
うん、そうん、まあ痛くはないけど、うん、まあカッターだとあんま綺麗に長さを整える程度みたいな感じですっきりこう抜いてもらいたいなと思って、うんうん、で毎回お願いしてて、うん、でお願いするタイミングで鼻毛もまあまあ伸びてたんだよ、
うん、
でカットしようと思ったけど、うん、まあ、まとめて抜いてもらうし、うん、いっかみたいな感じ
なるほど、ね、
何ですか、
うん、いえどうぞどうぞ
っていう感じですよ、
はい、
でお願いしますって言って、うん、でパーマ液つけられてこう時間置きますっていう時に空いた時間でやってもらうわけですよね、
うんうんうんうん、
あのなんかアイスの木の棒みたいなところに、なんかそのワックスですよね、うん、温めたのをつけてで鼻に入れて、
ね、熱いよね、
熱いまではいかないけど、
私この前初めてその眉毛でやってもらったのよ、おーおーおーワックス、
はいはいはい、
結構熱かった、人によるのかな、
なんかまああったかいよね、また鼻の穴の中に入れられるから
余計敏感、
あったかいし、でそのついた棒を入れられて鼻キュッてこう閉じてくっつけるわけですよ、で入れるとき上向いてくださいって言ってこう入れやすいように上向いて入れるわけで、入れやすいようにするから首上に向けるわけですよね、でおちょっと危ないけどまあまあ OK みたいな感じですよ、で時間を置いてそのワックスが柔らかかったのが固まって、うん、じゃあ抜きますよっていうタイミングです、うん、上向いてくださいって言って、うんうん、これがドキドキするんですよね毎回、
呼吸どうしてんのその間、
えふみたいな一応あの鼻呼吸じゃなくて口呼吸に切り替わるかな、
う
ん、で抜いていきますねって言ってさ、うん、一気にグンって抜いてくれるんだけど、うん、鼻毛が長かったからさ、うん、その鼻毛の力が強いんだよね
なるほどね、
だからグンって引っ張った時に抜けなかったのよ、うん、鼻から
痛そう、
でその時にうわってなって上向いて顔思いっきり引っ張られるんだけど、うん、抜けなくて首にグーンってもう衝撃が来て、今のは OK じゃないと思って
でもその頃は知ってるんでしょ美容師さん、
いやでもねそれアシスタントの人がやってくれるから知らないわけ、
知らないのか、
でその抜けなかったからやっぱ鼻の方は痛いわけじゃん、
うん、
だからあすいません今抜けきりませんでしたみたいな、うん、もう一回お願いしますみたいな感じになってあ全然だ大丈夫ですよみたいな感じで、もう一回グンってやってもらって抜けたんだけど、うん、まあでもやっぱその鼻毛のね強さがあるから、うん、まあ鼻の上の方下の方で左右みたいな、
うん、
なるほどこれあと4回かみたいな感じで 結構その後もねなかなかの衝撃が来て、
うん、
向こうはねうまくてやってくれるんだけど、こっちの問題でね、うん、結構ドーンみたいなダメージが来ましたよ、
うん、そう、
あ鼻の中はすっきりしたけどね、うん、首はちょっと、
そうねちょっとダメージ、ね、
ダメージ負っちゃったなみたいな、
先生のとこに報告しに行かなきゃ、
なんか怒られそうで嫌なんだよね。
そうだね、怒られそうだね。
そうで、しかもさその日その後さ、うん、マッサージ行ってさ1年の疲れすっきりしようみたいな、
うん、
で全身マッサージしてもらうとき肩とかね首もやってもらうわけよ、ね、
うん、
で首はやらないでみたいな言おうと思ったんだけど、うん、まあせっかくだから、う
ん、なんでさっきから言わないのよ。
いや、 やってもらうみたいな、なんか水さしたくないみたいな、で力加減どうですかみたいな、あちょっと弱めでお願いしますみたいな、結局首も肩も全部やってもらっちゃったみたいな、
まあ、
くすっきりしたけどなんかちょっと悪化しちゃったかもなみたいなのがありました。
今は
ね、あの正月でいっぱい寝れたんで、あの、うん、回復しました
寝ると回復する
んだ。そう、寝ると調子よくなるんだよね。やっぱその縦の重力がかからないから、
あ、ま、ね、負荷がね、
そうそうそう、
お休みできるからね、
っていうので今プラマイゼロぐらいの状態になりました。
そう、またこれね美容室空いちゃうね、うん、
そうね、そうなんですよ。
お疲れ様でした、
はい、ちょっと見積もりが甘かった、私の。
そうか、鼻毛抜くのも命拾いしながら
命拾い
しながら命拾いとか命かけて、
そう、ね、
鼻毛を抜いてもらうみたいな、
ね、そう、僕なんかやっぱいっぱい生えてるからさ、うん、大変なんだよね。もうすいません、もう一回いいですかみたいな、奥の方のがちょっとまだ残っててみたいな。
普段でもどう全部切って、あーでもやっぱそっか、抜いちゃった方がすっきりだもんね。
まあ、あんまやりすぎるとその鼻を守るものがなくなっちゃうから、
そ
う、
ね、うん、乾燥してるからね。
そうそうっていうのもあるけど、
そうだよ、
まあまああるんでね。
自分で抜けば、
まあ家庭用もあるけどさ、うん、なんか不安じゃん。やっぱプロにやってもらいたい。
取れなくなっちゃ
ったし、そうそうそう。
そうね。
で簡易的な棒とかだったりすると、うん、棒が折れちゃって鼻に詰まっちゃうみたいなの。ね、困ってる人ネットで見たりするからさ、うん、やっぱプロにやってもらいたいなっていうのもあって。
そっか、じゃあなんか次はこう頭こう固定して、
そうね、なんかロボみたいなので頭固定してもらった方が、
う
ん、
誰かにこうか
そうね、二人がかりとかでね、
そうそうそう、
やったらよかったねっていうので、あの今ね首回復してる途中で悩んでる方いたらね、うん、ちょっと一旦鼻は見送った方がいいかなっていう経験者からのアドバイス。
それだけじゃないでしょ
そうね、いろいろ重なっちゃってね、っていうのがありました。
気をつけましょうね。
そうですね、くだらないよね、はい、こんな話
くだらなんで鼻毛の話
いやでもそういうことがあったもんですから ね、 ね、一応首に関わることなんで、まあでも今よく調子いいですよ今、
うん、まあ、このままねいいスタート切って、
うん、そうです ね、 ね、
頑張っていきましょう。
はい、
はい、レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
はい、
はい、うん、ということでね、
はい、
新年一発目二発目ですけれどもね、
はい、
もうこれ聞く頃にはみんなそれぞれね生活が始まってるわけですからね、
うんうん、
なんかそこにこううまいこと勢いに乗るというかあのやっていけたらなっていうふうに
挨拶したかったんですよね。
あのなんかうまいこと、うん、ちょもうダメだわ
だからそういうあれなんでしょうね、日本人のための金が新年かもね、
うん、そうね、言わない代わりに年賀状でこう済ますみたいな感じなのかも ね、うん、
あるかもね、
はい、
はい、
ダメだったわなんか
ですか、
はい、
はい、
今年もよろしくお願いしますということで、今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回、
はい、
バイバイ
バイバイ。